2ページ。一面左4分の1縦に。後方長与。11。ノーベンバー。ナンバー812。コンテンツ。2ページ。特集、ゼロカーボンシティ長与を目指して、地球温暖化実行計画を策定しました。6ページ。長与の情報通。13ページ。地域パワー。14ページ。躍動する長与人。15ページ、子育てガイド。21ページ、暮らしの情報。26ページ、年金だより、消費者注意報。27ページ、インフォメーション、各種イベント、講座情報。29ページ、スポーツ広場、健康テラス。30ページ、介護の部屋、福祉通信。32ページ、図書館だより。33ページ、カレンダー。34ページ、緊急連絡先、相談窓口。35ページ、掲示板。広報長与は次のコンテンツからご覧いただけます。町色。長崎 e-books。マイ広報誌。それぞれの QR コードが載せられています。特集、2ページから5ページ。ゼロカーボンシティ長与を目指して地球温暖化実行計画を策定しました。問い合わせ、住民環境課環境係、電話 801-5824。 世界各地で地球温暖化とそれに伴う気候変動による異常気象や自然災害などの影響が現れています。地球温暖化が進行していくことで、今後このようなリスクがさらに高まることが予測されています。未来の自分たちを守るためにも、皆さん一人一人が地球温暖化について考えてみましょう。庁では、長崎広域連携中枢都市圏を構成する長崎市、都議津町とともに、令和3年3月17日にゼロカーボンシティ長与宣言を表明し、2050年、二酸化炭素排出量実質ゼロの町の実現を目指しています。脱炭素社会の実現のための効果的な取り組みを行うため、長崎市、都議津町と共同して、地球温暖化対策実行計画、県域編、区域施策編を策定し、さらなる取り組みの強化、加速化を図ることとしました。17の持続可能な開発目標のシンボルの中に、田上市長、吉田町長など6人の写真があります。両端のお二人は、CO2 ゼロのカードを持っておられます。地球温暖化対策実行計画、県域編、区域施策編ってどんなことが書いてあるの？この計画について一部抜粋してご紹介します。詳細を知りたい方は、庁ホームページをご覧ください。QR コードがあります。温室効果ガスの削減目標。計画を策定した背景や、各市、町の特性、温室効果ガス排出量の現状と、将来推計などに触れた上で、温室効果ガス排出量の削減目標を設定しています。2007平成19年度を基準年度とし、中期目標として2030、令和12年度に 43%、長期目標として2050、令和32年度に 80%、区域内から排出される温室効果ガスを削減することを目標としています。温室効果ガス排出量削減目標の棒グラフがあります。縦軸に0から 100%、横軸に2007年基準、2030年、2050年とあります。2007年を 100%、2030年度を 43% 減、2050年度を 80% 減と示されています。グラフの説明終わります。温室効果ガスの排出を抑制する緩和策と、気候変動の影響に対する適用策。 本計画では温室効果ガスの排出を抑制するために行ういくつかの緩和策を掲げ、計画的かつ効果的な事業の実施を計画しています。ただ温室効果ガスを減らすための緩和策を行ったとしても、これまで進行してきている地球温暖化の影響のリスク、海面上昇による高潮、豪雨による洪水、土砂災害、猛暑による熱中症などは今後高まると見込まれています。このようなすでに現れている影響や今後避けられないであろう影響に適応するため、懸念される影響に応じた適用策を計画に盛り込んでいます。2ページと3ページにわたってイラストがあります。ゼロカーボンシティ長与の文字上部左半分に、暑さが厳しくなった、短時間で降る大雨が増えてきた、雪の降り方が変わってきた、自然災害が多くなってきた、野菜などの値段が上がってきたなど、暗い険しいイメージのイラスト。右半分には風力発電の風車、太陽光発電のパネルなど、穏やかでグリーン豊かな風景のイラストが掲載されています。化石燃料の使用による二酸化炭素の排出などによる温室効果ガスの増加。温室効果ガスには二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、プロパンガスなどがあります。気候上昇、降雨パターンの変化、海面水位の上昇など気候の変動を起こし、気候変動の影響は生活、社会、経済、自然環境への影響を起こします。温室効果ガスの排出を抑制する緩和と、気候変動の影響に対処し被害を少なくする適用は車の両輪です。出展は気候変動適用情報プラットフォームポータルサイト https://adaptation-platform.nies.go.jp からです。イラストの説明終わります。具体的な緩和策と適用策について、まず温室効果ガスを抑制する緩和策。1、街歩きを楽しめる脱炭素な都市の形成。地域ごとの個性を生かしたコンパクトな街の形成。交通結節点の改善。公共交通サービスの向上。EV、電気自動車や PHEV、電気とガソリンを使って走るハイブリッドカーなどの普及促進。自動車の使用方法の見直し、歩きやすい街づくりの整備。2、環境に優しいエネルギーの活用と環境関連産業の活性化、太陽光、太陽熱の利用促進、その他再生可能エネルギーの利用促進、エネルギーの地産地消の推進、新技術の導入、環境・エネルギー産業の創造・育成。3、省資源・循環型のまちづくり。リフューズ・断るの推進。リデュース・減量・最小化の推進。リユース・再使用の推進。リサイクル・再生利用の推進。4、日常生活や事業活動の脱炭素化への転換。環境意識の醸成、家庭の脱炭素化、事業活動の脱炭素化、環境教育、学習の推進、地産地消の推進。太陽光発電や 4R を矢印で囲んだイラストなどがあります。次に気候変動の影響に対する適用策。1、自然災害、防災、懸念事例、土砂災害、浸水被害の適用策として、ハザードマップ、洪水被害予想地図の確認、避難経路の確認。旧斜面地の崩壊対策。2、農林水産業、懸念事例、品質低下、収穫量、漁獲量の低下の適用策として、 高温耐性品種等の開発・導入の検討。3. 水環境・水資源・懸念事例。水資源の減少、大雨によるマンホールの溢水の適用策として、節水などの工夫、老朽化したマンホールや水道管などの整備。4. 自然生態系・懸念事例。生態系の変化の適用策として、外来種の被害予防の3原則、入れない、捨てない、広げないの徹底。5. 健康・懸念事例。熱中症、一筋シマカが媒介するデング熱の適用策として、こまめな水分補給、塩分補給、水たまりを作らない工夫、一筋シマカへの注意。6. 市民生活、町民生活。懸念事例、インフラ、ライフラインへの影響。都市域の大幅な気温上昇の適用策として、災害に強いインフラの整備、住宅、建築物の省エネ化、それぞれに関係するイラストが載せられています。脱炭素社会を実現するために、私たちにできることは、この計画に記載されていることは、行政、役場だけでは達成することはできません。行政、事業者、町民、それぞれ取り組みを行うことで目標の達成を目指すものとなります。とはいえ、最初は何をすればいいの？となると思います。そんな方はまず次のことについて考えて取り組んでみましょう。1. 車について考える。公共交通機関を利用する。友人、同僚と車を乗り合わせる。電気自動車、ハイブリッド車を購入する、など。2. 電気について考える。電気をこまめに消して節電に取り組む。省エネ性能の高い電化製品に買い替える。太陽光発電を屋根につけて防災に備える、など。 3. 健康について考える。こまめに水分補給をする。防災グッズを備えておく。適正な空調管理をする、など。 4. 買い物について考える。地元産の商品を購入する。不必要に買いすぎない。手前取りを意識する、など。 5. ゴミについて考える。家具をお譲りする。正しい分別をして捨てる。生ゴミの水を切る、など。 6. 意識について考える。環境問題のニュースに関心を持つ。町などの広報に関心を持つ。災害時の家族のルールを決めておく、など。それぞれに関係するイラストがあります。長与町は豊かな生活を維持したまま脱炭素に向けて取り組みます。町民の皆様も小さなことからコツコツと取り組みのご協力をよろしくお願いします。片岡がお伝えしました。